シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
ラロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。8月の収録となりましたけど。
はい、もう8月。暑い。まあ今日はちょっと涼しいんですけど、まあ暑いですね。ここ最近。
ですね。7月なんか、ね、雨降ったりしてて、ちょっと8月ぐらいから暑くなりましたね。
ね、きついですわ、今。あ、うん、まあ、うん、でも、なんかいろいろ夏ドラマが結構面白くてね、最近は。あの、オールドルーキーとか、
はいはい、
あと、なんだっけ、あの、初恋の悪魔とか。
あ、それはね、僕も見始めましたよ。
見始めました。
はい。
ちょっと変わったミステリーでね。
あ、
まあ、みんな大好き、松岡茉優さんも出てるし、みたいな。
ああ
やっぱりね、で、まあ、前からやってたんですけど、やっぱあの、三谷さんの鎌倉殿の13人。
ああ、ついに本編突入しました。
いやー、僕、頼朝死んだら面白くなくなるのかなと思ったら、こっから来ましたね。
あね、タイトル通りの展開でしたね。
いやー、今めっちゃ面白い。もう、もう次が、まあちょっと次見るの怖いけど見たいみたいなところ。
あ、
何やってんだっていうところでね。いや、本当だから今、忙しくてドラマ見るのに。うん。大変ですわ。
僕はちょっとね、映画を見るのにね、ちょっと忙しかったんで、あの、うん、このもうすぐですね、ドラマに復帰しようかなっていう感じですね。海外ドラマ含めちょっとお休みしてたんで、やっと海外ドラマ、日本のドラマとかをね、見始められるかなっていうぐらいなところですね。
またでもあれです、あの、秋からなんか、四股踏んじゃったあの、ドラマとか、やるんですよね、うん、確か、どっかで。
3
プラスだったかな。なんかね、配信もあるし、
うん、
あの普通のテレビでもあるし、
うん、
大変だなとか思いながら、だからまあクーラー効いた部屋でね、ゆっくり見ればいいんだけど、うん、
ドラマね、うんうん、秋はね、相棒もありますからね、
うん、ああ、そう、あれ、ね、どうなんのかね、終わっちゃうんですかね、
あ、分かんないですけど、
ねね、
ちょっと、うん、例年の相棒よりちょっと楽しみな
感じ
がちょっとしてますけどね、
うん、
まあね。
いや、まあ、だから頑張って夏を乗り越えようかなと思っております。
そうですね。
はい。
まあ、その暑い夏でもね、あの、
うん、
そう、アロカさん言われるように、クーラーが効いた部屋で、配信でドラマとか映画を見る分には快適なんでね。そう、そういうですね、僕とラロッカさんがやるのは、その配信の、ネットフリックス、で配信されている映画を、語る時期ネットフリックスを今月もやっていこうと思いますが、
はい、
2人とも見ていなかったネットフリックス作品を題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。今回のお題はラロッカさんが選んだ作品で平和の記事となります。まずはこの作品の概要をラロッカさんお願いします。
はい、ルワンダの虐殺の最中、閉ざされた空間に共に隠れることになった4人、生い立ちも境遇も異なる彼女たちが固い絆で結ばれていく、実話に着想を得た物語となっております。
はい、ありがとうございます。で、この作品の感想を、今回は自分、ロンペから話してみます。ですね、平和の記事はですね、まあ、これは吹き替えはなかったので、字幕で見てみました。映画の制作は、アメリカだと思うんですけど、まあ、舞台はルワンダですね。で、まあ、概要にもあった通り、ルワンダ虐殺の時の話なんで、まあ、映画の冒頭でも出たと思いますけど、1994年が舞台となっているというところですね。 で、まあ、映画の、同じく映画の冒頭でも、実話に基づくっていうふうに出ますんで、まあ、実際にあった話に、をベースにしてるのかなというところですね。でですね、まあ、ラロッカさんからお題をもらった時からちょっと覚悟はしたんですけど、
うん、
なかなか、大変な話でして、まあ、冒頭にですね、その、実際の映像とかも使って、まあ、当時の状況とかの説明が少しだけあるんですけど、もうその後はですね、もうすぐ4人の女性が、まあ、家のある場所に隠れるところから始まるんですけど、まあ、その場所がですね、まあ、床下、まあ、多分本来であれば荷物とかを入れてくるような、まあ、収納的なところだと思うんですけど、に、隠れるってところですね。で、隠れる目的は、その、虐殺から逃れるためというところだと思います。で、まあ、そこで一緒に隠れることになるのが、その背景とか、まあ、人種とか立場とかが異なる4人の女性になって、まあ、一人はですね、その隠れてる、まあ、家の、住人でもあるアニックという女性なんですけど、彼女は、フツ族なんですけど、まあ、この、虐殺は、フツ族がツチ族を虐殺してるっていう構図なんで、その彼女は虐殺してる側のフツ族なんですけど、そのフツ族の中でも、まあみんながみんな、虐殺だってなってるわけじゃなくて、その虐殺なんてしたくないっていう、穏健派っていう人たちがいるんですけど、まあ彼女はまさにその立場で、まあでもそんなことをですね、言ってると、なんか同じフツ族でも、おそらく殺されてしまうような状況なんで、まあ彼女は隠れてるっていうことですね。で、あとは、シスターですかね、の、ジャネックっていう女性。そして、まあ、ボランティア活動で、ルワンダに来ていた、アメリカ人の白人の女の子のペイトンという子。そして、まあ、おそらく虐殺を目の当たりにしてしまって、まあ、ちょっと、その場に来た時にはもうちょっとパニックになってしまってる、ムテシという、ここは4人目でいて、まあ、ちょっとこのムテシって子がですね、なかなかのトラブルメーカーになるんですけど、まあ、その4人が、とにかくその小さな空間に隠れる。で、おそらく映画の 95% ぐらいはもうこの空間の話なんじゃないかなっていう感じですね。で前にそのディジーネットフリックスで、護送車の中でっていう、まあ、ほぼ護送車の中で展開するエジプト映画をやりましたけど、
うん、
もうあれよりも全然徹底してるっていうぐらいの限定空間ものってとこですね。うん。
ちっちゃい窓しかないですからね。
そうですね。うん、外に鉄格子があるような窓みたいな、まあ、空気穴なんですかね。通気口みたいなのがあるっていうぐらいしかないってとこですね。で、まあ、とりあえず隠れて、まあ、食料はちょっとあったみたいなんですけど、まず、トイレもないんですね。まあ、物置収納だから当たり前なんですけど、トイレもなくて、だから、最初の日は誰もトイレに行ってないんだと思うんですね。で、二日目に、ある方法でトイレ的なものを作るんですね。で、多分そこで彼女たちは初めて用を足すんですけど、まあ僕とかも最近トイレ近いんで絶対無理とか思ってしまうような状況ですけども、そんなことも言ってられないっていう状況なんじゃないかなっていう感じですね。で、今二日目にっていうことを言いましたけど、この映画は、日にちが経過すると、その隠れてからの日数が最初に何日目って表示されるんですけど、 まあ、その表示がですね、時に数日飛んだりして、まあ、これを見てる方は、これ何日目まで行くんだろうなっていう気持ちにだんだんなってくるっていうことですね。で、まあ、彼女たち隠れてるわけですけど、望みの綱的なのは、そのアニックの夫である、フランソワという男性で、まあ、彼がですね、外で、まあ、なんとか食料を集めてきたり、彼女たちが助かる方法はないかってことを模索しているっていうことなんですけど、まあ、時にですね、彼が何日も来ない状態が続くっていうとこですね。で、僕がこの映画の、演出としてすごい上手いなと思ったのは、このフランソワの顔が見えないように撮影されているっていうとこですね。だから、まあ、彼のですね、やりとりの声は聞こえるし、まあ、食料を渡すときに手とかも見えるんですけど、顔は見えなくて、パニックがその、上を見上げたときに、その、物置の入り口が見えるんですけど、そこから、フランソワの顔が見える角度のときも、顔はぼやけているような感じで、結構徹底して顔を見せないようにしてるっていう感じがして、まあ、本当にですね、隠れてる4人の映画、まあ、基本的にこの4人の世界を映画表現で見せてるんだなという気がして、すごい徹底してるなという感じがすごいしたかなというところですね。で、まあ、その4人のやりとり、限定空間なんで、そんな大きなアクションとか起きないんで、まあ、基本は会話の映画なんですね。で、もう、この4人だけでもいろんな背景があるし、まあ、まず状況として兄貴が妊娠してるっていうところですね。で、まあ、アメリカ人のペイトンは過去にいろいろあった子らしいってことは分かってくるし、まあ、何よりもですね、さっき言ったその、ムテ氏が、いろいろ大変で、まあ、その、ただでさえ大変な、状況なのに、より過酷な感じになってしまってるっていうような、ところが見て取れるっていうことで、まあ、ちょっと映画を見てても、辛いというところが続くってところですね。でもですね、そこで、この映画のタイトルですね、この平和の木々っていうのが、これは何かっていうと、そのアメリカ人のペイトンが持っていた、英語で書かれた本。まあ多分絵本ぐらいの分量だと思うんですけど、それを彼女たちが勉強しながら読んでいくっていうとこですね。で、まあ絵本ぐらいの分量なんで、多分、日本で言えば、中学校の勉強ぐらい、英語の勉強したぐらいの人でも読み書きできるぐらいの多分内容だと思うんですけど、で、そのルワンダで住んでる彼女たちっていうのは、基本的に、この映画の中で英語でやりとりしてて、ペラペラ英語喋ってるんですけど、読んだり書いたりが、多分そんなにできないってことだと思いますね。多分読んだり書いたりは、まあ、日本の中学生とか、まあ、言っちゃえば多分小学生ぐらいの方ができるんじゃないかなってぐらいになってしまっているところですね。
名前がね、書けないみ
たいですね。そうそうそう、うん。自分の名前すらも英語でちょっと書けなかったり、うん、まあ、なんか自信なさげに書いて発音してるっていうところですよね。うん。だから、まあその本で英語を学んで、読んで書いていくっていうところ。になるんですね。で、多分その、やりとりが、そう彼女たちの希望になってる感じがして、うん、そこから僕はちょっと、自体はちょっと好転、まあ、どんどん日数が経つようにつれ、まあ、健康状態とかは悪化してるはずなんですけど、そこがですね、精神的にはちょっと好転していくような感じのところが描かれていて、うん、ああ、素晴らしいなっていうところは、感じた部分ですね。で、まあ、最後どうなるか まあ、果たして何日目まで行くのかっていうところはちょっと僕説明しませんけど、もうこの限定空間の中でも、だけの話なんですけど、目が離せないっていうような、映画になっていて、なかなか最後まで、興味深く見たっていうところだったかなという映画でしたね。はい。とりあえず僕からは以上です。では、次は、ラロッカさんの感想と、ラロッカさんが選んでくれたんで、はい、作品を選んだ理由もあれば、お願いします。はい、
よろしくお願いします。選んだ理由は、これ、ネットリックス開くとですね、まあ、自分のマイリストとかね、バッて スマホとかに出てくるんだけど、なんかね、毎回この映画が目に入るんですよ。なんか多分、マイリストのトップとか、何かしらのその、ネットフリックスを進めみたいなところに出てくるんだと思うんだけど、で、最初は、ちょっとやっぱりきつそうな映画だしなと思ってたんだけど、ここまで毎回目に入ってくるってことは、ちょっと 見ろって言われてんのかな、本当に思っちゃって、
うん、
まあ、たまにはこういうのもしっかり見ていかなきゃなって思ったのと、あと一番大きいのはですね、で、今回僕の感想、かなり外枠を言うような感想になりますので、映画のその中心的なのはロンベさんの感想で、ぜひ見ていただきたいんですけども、僕ね、最近ほら、MCU の映画がバンバン出てきたりとか、まあ、ドラマもあったりして、でね、ヒーローって何なんだろうってすごく考えてるんですよ、今。ヒーローとは一体何ぞやっていうことをずっと考えてて、で、この前のなんだっけ、そう、ラブ&サンダーなんか見た後もすごく考えて、まあ、その考えてる過程みたいのが、フォックストロットのいろいろ語りたいラジオっていうところでおしゃべってるんで、まあ、ちょっと細かいところはそっちで聞いていただきたいんですけども、まあ、前から思ってるのはやっぱり MCU がずっとフェーズ3まで描いてた大きな正義とかじゃなくて、で今やってるフェーズ4からこれからフェーズ5に行くところに関してはもっとなんかねヒーローがすごく身近なところに降りてきてるなっていうところが僕の中でもすごく実感があって、
うん、
で特に今回の、まあ、こういうルワンダの虐殺みたいなところってやっぱり大きな正義が暴走しちゃったみたいなところもあると思うんですよね。その、うん、俺の部族の方が優位的なんだみたいなところから始まる。本当に、ね、まあ、それなりにだからこのルワンダの植民地、ベルギーに植民地になってた時代に、フツ族とチ族がなんか分断されちゃったみたいな背景があるみたいなんですけど、とは言っても、それなりにこう平和に暮らしてた人たちが急にもう、フツ族じゃなくて、フツ族の方がチ族を殺せみたいなことになってしまうって、やっぱそこもなんか、フツ族にはフツ族内の正義があるんだと思うんですよね、その時には。うん、まあ、今のロシアのプーチンなんかもそうかもしれないけど、じゃなくて、なんかね、もっとその、なんかもっと小さな正義の集積みたいなところで出来上がる社会っていうのが、実は理想で、で、MCU ってそのところを、その理想的な社会っていうのをなんかこう、描き出そうとしてね、フィクションとして描き出そうとしてるところもあるんじゃないかなって。思ってて、ずっとそれで MCU を見ながらヒーローって何なんだろうってずっと考えていたところ、僕さっきいろいろドラマにハマってるって言ったんですけど、僕ね、MCU じゃないところにヒーローを見つけてしまいまして、最近。ネットフリックスの韓国のドラマで、ウ・ヨンウ弁護士は天才派だっていうドラマ、今やってるんですよね。毎週配信されてるんですけど、その中にね、今現在僕がヒーローだと思う人を見つけてしまいまして、でこのウ・ヨンウ弁護士は天才派だっていうのは、ウ・ヨンウ弁護士っていうのが、自閉症の女性の弁護士で、でその自閉症ながらもこういろんな記憶力と、すごいもう法律とかの文章が全部頭の中に入ってるみたいな人なんで、なんかこう、今回の判例はこれに当てはまるんじゃないかとか、ポンって、出すようなすごいそういう才能もあるんだけど、やっぱり自閉症なので、そのちょっとした普通の人ができるちょっとしたことにちょっとできないこととかつまずいちゃうこととかもあって、そこの なんかこう天才なんだけどでもできないとこもあるみたいなところがすごくうまくそこをドラマにしてるものなんですけどもね、うん、このドラマって
結構名探偵文句みたいな感じですね、なんかね。
そうですね、ちょっと、うん、そうだね、なんかそうですね、それに近いところがあるかな。でももうちょっと人間ドラマの方に寄ってるんですけども、うんうんうん、で結構ね、重いテーマも扱うんですよ。その自閉症の、殺人したんじゃないかっていう容疑者の弁護をしなきゃいけない、自閉症の弁護士が自閉症の殺人犯かもしれない人を弁護しなきゃいけないとか、なんかそういう結構ね、重いテーマの方にも寄ってくんだけど、このドラマってすごく心地がいいんです、見てて。すごい心地のいい空気が流れていて、でもちろんそれはこの主人公のウ・ヨンウやってる弁護士のキャラクターがすごく可愛くてコミカルで、チャーミングでっていうところもあるんだけど、でただね、僕はこのドラマにその同僚の女性の弁護士でね、あの、まあ、弁護士1年生みたいな感じでこう3人ぐらい一緒に入ったうちの1人がウヨンウで、
うん、
でもう1人がですね、チェ・スヨンっていう女性の弁護士が一緒に入るんだけど、この弁護士がやっぱりこのドラマの空気をすごく心地よいものにしてて、っていうのはさっき言ったように、そのウヨンウっていろいろなところでちょっとつまずいちゃったとか、普通のちょっとしたことができなかったりするんだけど、それをね、別になんかこう押し付けがましくなく、スッて手を差し伸べて助けてくれるんですよ。
うん、
でも別にそれはその人はなんかこうなんか偽善的にやろうとかそういうことじゃなくて、本当にただ自然にスッてやるんですね、このドラマで言うと。そこがすごく、でいてそのウ・ヨンウがこうのその天才的なそのなんていうかな、こうわーっていろんな発想してくれるところはしっかり受け止めるっていう、なんていうか、私にはできることはある、であなたにできないことがあるっていうことがあれば私はやるし、でもその代わりに、私は あなたのできることで助けてもらってるんだっていう、これは全然その言葉になったりとかドラマ上大きく見せるわけじゃないんだけど、そういう振る舞いを彼女がずっとし続けるんですよ、このドラマ。そこが僕やっぱすごくて、でその振る舞いが結構あのその振る舞いがふっとこう浮き上がって救われる瞬間みたいなのがあるんだけど、5話ぐらいに、そこが僕が一番好きなんですけれども、あその時にね、あこれってヒーローなんじゃないかと思ったんですよね。うん、その本当に押し付けがましくないんですよ。スッと手を差し伸べるっていう。その時その人はウ・ヨンウにとってヒーローになってるんですよ。
うん。
うん、でも逆に言うと、なんかその弁護で方針で煮詰まった時にポンってウ・ヨンウが出す発想っていうのは、逆に言えばそのチェス用に対してはヒーローなのかもしれないけど、その行動がねっていう、なんかね、そういうね、本当小さな正義の集積じゃないけど、人がこうポッてこう本当に何の気なしにやっていく、なんていうのかな、あの感じっていう、このね、本当それを見てるだけで心地がいい空間になるっていう、そこにものすごく僕はヒーロー性を感じていて、今でこの映画を見ていると、まあ、序盤はやっぱり結構ギスギスしてね、いろんな立場でいるんだけど、さっきドンペさんが言ってくれたその、まあ、中盤に出てくる本みたいなね、平和の木々、愛の種、平和の木々っていう本から、結構このさっき、うん、4人のその精神的な部分がちょっと好転したみたいなあると思うんですけども、本当にそうで、でそっからね、本当辛いんですよ、この映画、平和の木々って。辛いんだけれども、なんかね、この4人とでも一緒に自分も生きていきたいみたいな気持ちにどんどんさせてくれるんですよ、
うん、
この映画って。で、それはなぜかっていうと、やっぱりその本を中心にね、それぞれからそれぞれのなんか小さなヒーローじゃないけど、的なところが見えて、なんかね、その4人の空間が 小さな正義というかヒーローの集積でだんだん出来上がっていて、で、それでなんとかこうみんなでこう生きていこう。で、本当みんなで生きていきたいってなっていくっていう、ここの僕はこの映画の感動があるなと思ったんですよね。だから本当そこで今すごくヒーロー、だから、そうだとかアイアマンだとか言うんじゃないところの、ここにあるヒーロー性みたいなところが、実は大事で、で、ここのルワンダはだからそこが、うまくいかなかったからこうなっちゃったけれども、まだそうなってない今日本みたいな地域こそですね、そこになんか着目していきたいなぁなんて僕なんか思ったっていう、ちゃんと感想になってましたかね。
なるほど。
っていう思いました。この映画を見て本当に。だから小さなヒーロー性の集積みたいなところを、で、僕も MCU とかもそういうのにどんどんなっていくんじゃないかな、なんて気もしてるんですよね。です。
はい、ありがとうございました。
うまく言えたかな。
まあ、ですね。ちなみに、この映画の中で、あそこに行けば助かるんじゃないかって言って、その、向こうの方にあるなんか、ホテルに行けば助かるらしいみたいな、話が出てくるんですけど、多分それが描かれたのが、昔あった、ホテルルワンダっていう映画があったと思うんですけど、多分そのホテルのことなんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、ホテルルワンダといえば、あれですね、その主演がドン・チードルなんで、MCU で言えば、ウォーマシーンを演じてる、ドン・チードルですね。
なるほどな。そうね。いや、本当にね、なんかね、ちっちゃいとこに僕は本当ヒーローを感じるようになっちゃいましたよ。最近は。って感じ。あと、この映画って、あれですよね、内からは外に出られないみたいなところも結構見そう、
ね。あ、そうですね。鍵がおそらく閉められてるんですね。だから、隠れてなくちゃいけないんだけど、いざ出ようと思っても出れないっていうような状態なんですね。一か八から出ようと思っても出れないっていうような状況なんで、まあそこもなかなか精神的にはきついなっていう感じですね。
本当にきついことがね、いろいろ起きる。ですけどね。
いやー、まあ、でも妊娠してるのは辛いっすね、なんかね。なんか、
そうですよね。
なんか子供が生まれちゃうんじゃないかみたいな状況になるんで、もう生まれたらもうダメなんじゃないかっていう状況でもあるし、なかなか辛いですね。だからね、そうなんですよね。だんだんなんかね、夢みたいのも見出すし、まあ多分だから、体力的にはどんどんなくなってきてるような状況で、まあなんとかその、精神力で持ってるような部分があったんじゃないかなっていうところですね。
そう。で、そうだ、冒頭でその、女の人の、まあ、モノローグみたいなのがあって、で、まあ、私がもしかしたら死んでしまった時に、ここに何かを記しておくみたいなね、ことが書いてあるから、本当にどうなるか分かんないんですよね、見ていて、
ね。そうですね。まあ、メインの人物の多分、アニックのナレーションだと思うんですけど、で、何のこと言ってるのか最初、そんだから最初は分かんないんですけど、まあ、終盤以降で、あ、このことを言ってたのかっていうのも、が分かってくるっていうようなところ、作りになってるんで、いや、だから、どうなるんだろうなっていうのが、まあ、実際の話を元にしたって言っても、まあ、その実際の話は分かんないんで、本当映画の中で、まあ、この人たちはどうなっちゃうんだろうって思いながら見てるっていう。そこですね。
そう。まあでも、だから本当この、まあ、最終的にどうなるか分かんないけど、
うん、
何十日間もね、ここにでも、4人で生きていけたっていう、そこまで、うんうん、何日間も生きていけたっていうことは、うん、やっぱりね、それぞれがそれぞれ何かを出し合ったんだと思うんですよね。
うん、
一生懸命ね、
うん。
それをだから、ここのルワンダみたいな、こんな極限状況にならない前に、
うん
うん、ま、自分たちの社会で目指せればね、
うん、
っていう、そこの僕が今一番模範にした人がさっき言ったウ・ヨンウ弁護士に出てくるチェ・スヨンさんっていう弁護士。うん、なんだなっていうのが今の、うん、僕の思ってることなんですよね。
うん、
ぜひこのドラマもなかなかいいドラマなので、うん
うん、
よろしければこれと合わせてみていただけるかなと思いますけども、
うん。僕はその前の私たちのブルースが終わってないんで、まずそ
うじゃないですか。あれもね、20話ぐらいありますからね。
そう、途中で、うん、7月は完全にドラマを中断してしまったんで、
そうなんだ、なるほど。
もうすぐ復活しますと。あ、ね、あね、ネットフリックスも映画もドラマもあって、
そう、
ネットフリックスだけでも結構ね、うん、見るものがあって大変なところですね、うん、とかね。
あ、でもこれ本当に、いや、いい映画として良かったなって思ってます。うん、特にあれですよね、アメリカの白人がいるっていうところもね、ちょっと、うん、キーになってたりとかして、
そうですね、彼女もただのボランティアにしてた子っていうわけではなくて、なんでボランティアにしてたのみたいな部分のその背景みたいな部分とかが結構効いてくるし、
うん、
うん、まあ、だから彼女はアメリカ人で白人だから、まあ実は他の3人よりは助かるチャンスがあったりする。もし隠れてなくても、もしかしたら、うん、虐殺はされないかもしれないっていう存在なんですけど、隠れてるっていうところとか、もう、なかなか、うん、うん、なるほどっていう感じ。
そうなんです。
ね、うん、
だからまあ、三つの部族がいることになってね、ここには。
うん、
虐殺、する方ではあるけど、この人は穏健派だっていう、普通族の穏健派と、父族の女性2人と、で、白人で、まあ、この人はアメリカ人だけど、まあ、もともとさっきも言ったけど、ベルギーによの植民地の時に、やっぱりその普通族と父族の分断みたいなのが起きてしまったんで、そういう意味では、まあ、この父族、普通族にとっても、白人っていうのには、ある種、まあ、ちょっと嫌悪感を持ってもおかしくないところもある。だから、それぞれがそれぞれ、本当はその立場からするとね、
うん、
いろいろその嫌悪感を持って しまっても仕方がないような状態にはあるんだけど、その4人が一緒になぜかいることになって、
うん、
っていうところも、やっぱり、うん、本当に、だから、まあ、これ実話というけど、多分かなり、フィクションの部分が多いと思うんだけれども、うん、こういうことがフィクションの力なんじゃないかなって思うんですよね、
うん、
実際もしかしたらここまでのことはなかったかもしれないけれども、
うん
うん、でもフィクションでこういうことを見せるっていうところのヒーローを見せることもそうだし、うん、こういう関係性を見せるっていうことがとてもね、やっぱり大事だなって思いますね、
うん、
うん、と偉そうなこと言いましたけど。
いや、でも、結構だね、今、不安定な状況である中で、まあ、過去にあったこういう、出来事を元にした映画を見るっていうのも、なるほどというところがあるんじゃないかなというところなんで、まあ、今見るべき理由も全然あるなっていう感じの。
うん、本当にそうです。
作品だったんじゃないかなという感じですね、
うんうん、
はい、というわけで、今回はなかなか見てても結構しんどい部分が作品ですけど、まあ見て得るものはあると思いますので、はい、ところで、 平和の奇跡の感想を話してみました。では、今回もラロッカさん、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい。今月もですね、Netflix の新作をみんなでワイワイネット上でおしゃべりし合いましょうという回、MCTOS、マンスリーシネマトークオーバーシーズを開きます。で、今月の8月のお題映画は、グレイマンとなっておりまして、まあ、大作ですね。ルッソ兄弟という、アベンジャーズシリーズ、エンドゲームとかの監督をやった人たちの最新作とで、はい、ライアン・ゴズリングとか、クリス・エヴァンズは、何の役でしたっけ
?MCU だ。MCU でキャップです、キャップ。
キャップか、そうか。まだね、僕ちょっとね、見てないもんですから。
はいはい。
アイアン・ゴズリングはね、ララランドとかの人ですよね。
そうです、そうです、
ね。いや、ということなので、ぜひ、もう劇場でもやって、しかも今配信になってるという状況なので。
そうですね、先行劇場公開があって、うん、その後にトフリックス配信になったということですね。うん、
ぜひこれを見て、言いたいことある人はみんないろいろ参加していただきたいんですけど、その MCTOS の日程が、8月25日木曜日の日本時間の21時30分から、うん、8月25日木曜日の日本時間の夜9時半から、まあ、90分強ぐらいになりますので、ぜひぜひ参加していただきたい。申し込みだけしていただきたくて、申し込みは、シネマクティフのメンバーのペップさんの個人のツイッター DM、もしくは、シネマクティフのホームページのコンタクトアスまでお願いします。
はい。劇場で見た人でも別に参加もできると思いますんで、逆にその劇場で見た人と配信で見た人なんか差があるのかとかいうのもね、ちょっとなんか興味深いものがあるんで、ちょっとね、両方の話も聞いてみたいかなっていうところではあります。そうですね。うん。はい。ぜひぜひ参加していただければと思います。はい。というわけで、シネマクリフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。